マイクロソフトの製品や技術を楽しく。
はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆様にご支援いただいて配信しております。今回も安根さん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組ウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで、今週も、YouTube とポッドキャスト同時収録をしています。ちょっとまずお詫びしなきゃいけないのは、先週のあのポッドキャスト側の音声かなりひどかったと思います。本当にちょっと申し訳ないです。今ねソニーの ZV-E10 とこの ECM-W2BT というねワイヤレスのマイクを使って収録をしていまして、まあ、今までポッドキャストはね今まで使ってた IC レコーダーとかダイナミックマイクとか使ってね収録をしてたんですけども、ちょっといろいろ作業を簡略化してみようということで、音源はまず1本で、そこで動画を編集してその内容を音声抜き出してポッドキャストにするっていう、この編集の手間を半分に減らすということをねちょっとやってみようと思いまして、まずこれ音声をね1本にしてみたいなと思っています。まあそういうことでね、いろいろごちゃごちゃやってたらですね、どうも低音が響きすぎるようなところがあって、そこのちょっと調整がうまくいかなくてですね、これでデスクトップパソコンでモニタリングしてる間は割と何ともないんですけども、iPhone でカナル式のワイヤレスイヤホンで聞くと、いやなんだこれっていうようなね低音ばっかり響いてすごい聞きづらい配信となってしまいました。ちょっと大変失礼しました。ちょっと今改善するようにねしてますので、今回もちょっと大き苦しい点があったらご容赦いただきたいなと思っております。さて、今回お話しするのは3つお話があります。Windows 11のインサイダープレビュー、リリースプレビューで配信された内容の話と、あと Windows 11でのアプリケーションでの GPU の切り替えができるっていうこの話と、あとはですね、これマイクロソフトネタではないんですが、QNAP というような NAS がありますね。私はシノロジー派なんですけども、今回 QNAP の NAS についてこんなのがあるんだっていうねお話をしたいなと思っております。ではね、まず一つ目の Windows 11インサイダープレビューのリリースプレビューのお話です。とマイクロソフトが現地時間の5月19日ですね、に Windows 11のインサイダープレビューのリリースプレビューチャンネル、リリースプレビューチャンネルで新しいバージョンですね、ビルド 22000.706 というのを出しました。これ今までよくお話しする2万5000番台のですね、デブチャンネルとまた別のもうすぐ一般公開されるものの、まあ、リリース候補版ですね。これのリリースがインサイダープレビューで出ています。で、これ実際のインサイダープレビューで該当する方はですね、インサイダープレビューに参加していて、かつ設定がですね、リリースプレビュー、これに参加している方がに降ってきます。私、仮想環境ですね、このデブチャンネルっていうのを使ってるんですけども、一般の今使ってるメインの Windows 11はこのインサイダープレビューのリリースプレビューチャンネルを使ってます。製品版じゃないんですね。メインで使ってるパソコンもインサイダープレビューに入っていて、リリースプレビューチャンネルに参加しています。で、このリリースプレビューチャンネルで22000.706 というのがリリースされていまして、これをね適用を私もしました。で、これってどういった変更があるかっていうとですね、まあ、例によってバグが直しましたとかいろいろあるんですけども、窓のお堀の方にはですね、記事書かれているのもあるんですが、まず、マイクロソフトのですね、公式発表、Windows ブログの方で、リリーシング Windows 11 Build 22000.706 to the Release Preview Channel っていう記事がありますので、これを見てのお話したいと思います。まあ、英語でごちゃごちゃって書いてるんで、サクッとですね、エッジのこの翻訳機能を使って日本語にしてそこを見たりしてます。で、新機能というのが2つ出ていまして、1つがですね、ファミリーセーフティの機能改善ということで、まあ、お子様用アカウントのファミリーセーフティの確認機能が、確認機能のですね、スクリーンタイムっていう何のアプリ使ってますかっていう比率とか 時間をとかを出してくれるんですが、まあ、ここら辺の、機能的なところの改善をしましたというところで、実際私もこれ使ってないんでこれ以上何とも言えないんですけども、そういった機能追加、新機能とですね、で今回お話しするのがメインがですね、デスクトップ上の壁紙ですね、これが Windows Spotlight が使えるようになったということになります。まずね、 Windows Spotlight って何かっていうと Windows のロック画面ですね。ロック画面で、あの Bing、 Microsoft の Bing から提供されるいろんな壁紙がありますよね。で、まあ、Spotlight を設定している方はログインするたびにあのいろんな綺麗な景色だとかですね、というのがあの Bing のページ経由でこう更新されるんですけど、まあ、それが表示される機能ですね。これ Windows Spotlight の、まあ、ロック画面で表示する機能というものになるんですが、これロック画面だけだったんですけど、今回このリリースからですね、壁紙、こちらの方にも使えるようになったということになります。まあ、Spotlight ね、ロック画面にして出すって結構面白いことが面白いんですね。毎回そのログインするたびにいろんな絵が出てくるっていうのもあるんですけど、たまにね、昆虫だとかカエルだとかですね、あのまあ綺麗な写真ではあるんでしょうけど、ちょっとグロいな、勘弁してくれっていうのがたまに出てくることがあって、そういう時はね、あのこの画面気に入りませんって言うとね、あまり出てこなくなるようにしてくれるんですけども、まあそういったあのすごくいい写真を出してくれるのを、これもね壁紙に使うようになったということになります。で設定なんですけども、あのリリースプレビューチャンネルを設定しますと、設定画面のですね、個人用設定の背景の背景をカスタマイズっていうする項目があるんですね。そこで、まあ、画像、壁紙をどうするかということで、画像だとか、あと色だけ単色で表示するとかね、あとスライドショーとか、私もこれ前やってましたけど、好きな写真をフォルダ指定すると、そのフォルダの中にある写真を壁紙としてね切り替えてくれるっていうものがあるんですけども、それに加えてですね、 Windows Spotlight というのが追加がされます。でこの Windows Spotlight を設定すると、あの壁紙がですねいろいろ切り替わるようになるんですね。あの今 YouTube の方では実際私のデスクトップを写しています。これ私の写真じゃないですね、あの Bing 系のどっかのこれジャングルなのか、そこね上から写したって、こう島があってこう川が流れてってっていうね、すごい綺麗な写真ですけども、こういったのがね切り替わりになっています。どんな画面が出てくるかちょっと楽しみなところあるし、今までねあのすごいいろいろ綺麗な写真をね用意して出してくれてますんで、ちょっとこれは楽しめるかなという感じがしています。まあ元々デスクトップはいつもの画面で落ち着いて出したいとかね、自分の決めた壁紙だけでやりたいって方もいると思いますんで、まあこれねお好みに合わせて使っていただくといいかなと思っております。以上ですね、 Windows 11のインサイダープレビューのリリースプレビューチャンネルの最新版でデスクトップ上の壁紙を Windows Spotlight が使えるようになったというお話でした。あのこのバージョンってリリース候補版ですので、おそらく次の更新、だからおそらく6月か6月の追加のですね、セキュリティアップデート、Windows アップデートでこの機能が更新されると思います。まあそういうことで、あの今、インサイダープレビューで参加されてもいいですし、ちょっと6月の更新待ってからですね、この設定で、この Windows Spotlight っていうところですね、ちょっと設定してもらえると、壁紙がいろいろ切り替わりますので、ちょっと使ってみていただければなと思っております。ね、それともう一つのお話は、あの Windows 11 10だとどうかなだったかな、あの Windows 11でですね、あのグラフィックチップを複数の置かせてるようなマシンで、そのグラフィックチップの GPU をですね、アプリケーションごとに切り替えるっていう機能があったというのをね、お話をしたいと。ではこういう構成のマシン何かっていうと、GPU 内蔵型の CPU を使ってる方、かつ外付けのいわゆるディスクリートの GPU も載せてるマシンを使ってる方、に適用されます。あの具体的に言うと Surface Book とかですね、 Surface Laptop Studio とかですね、そういったの内蔵 GPU を使うか、 GeForce、例えば Surface Laptop Studio だと GeForce 3050Ti が搭載されてますけど、GeForce RTX 3050Ti が搭載されてますけども、それをね、どっちもね、切り替えて使うことができるんですね。そういったマシンで適用できるというものになります。で、残念ながら今私のマシンって、デスクトップマシンで、GeForce GTX 1050Ti だけが載ってるっていう状況なんですけども、実際ですね、設定画面を見てみると、ある程度似たような設定までを見ることができます。Windows の設定画面のディスプレイのグラフィックの、ところを見るとですね、まあ、いくつかこうアプリケーションの一覧というのが出ています。その他の例えば Microsoft Edge を選んで、オプションというボタンを押すとですね、グラフィックの基本設定という画面が出てくるんですね。で、3つ選択項目がありまして、Windows での自動決定というのと、省電力のグラフィックセット、あとは高パフォーマンスのグラフィックチップセット、まあ、GPU ですね、というのが選べるようになっています。例えばこれ、例えば私のマシンでやると、NVIDIA の GeForce GTX 1050しかついてないんですが、例えば省電力、もしくは高パフォーマンスっていうと、それぞれのグラフィックチップ、適したですね、グラフィックチップ名がですね、出るんですね。まあ、私の場合は、1個しか GPU ないんで、両方に GeForce GTX 1050Ti って出てきちゃうんですけども、例えば、これが先ほど言った Surface Book とか、Surface Laptop Studio とかですね、まあ、それ以外 のゲーミング PC とかでも切り替えできるものでいいと思うんですけども、例えばそっちの方は、Windows での自動決定、もしくは省電力というのを選択すると、CPU の内蔵グラフィックスの名前がここに出ている。つまり、インテル、アイリスプロセッサー XE とかね、そういう名前が出てきたり、高パフォーマンスの方には、NVIDIA RTX3050Ti とかですね。まあ、そういった風に名前が出てきて、分かれて名前が出てくるんですね。で、それでアプリケーションごとに選ぶということができます。まあ、例えばゲームとかだと、自動的に高パフォーマンスなんでしょうけども、絶対高パフォーマンスがいいっていう時はですね、例えばバイオハザードで遊びたい、もう絶対高パフォーマンスですときは、もう決め打ちで設定するということができます。例えばあとは、マイクロソフトエッジね、ブラウザーしか見ないんだけど、ここも高パフォーマンスでいきたいなっていうときはね、無理やり設定するということができます。まあ、実は昨日、ある方とですね、ある方と、まあ、玉井さんなんですけど、玉井さんと夜、Teams でいろいろとこう話をしてたときに、まあ、為さんと私のお友達のね、いわゆるつよつよマシンっていうまあ、ご自宅にラックマントサーバーを置いてるっていうすごい強者がいるんですけど、その方とねお話をしていて、その方がサーフェスラップトップスタジオを買ったっていう話でね、いろいろお話聞かせてもらった時に、この GPU の切り替えがこういうふうにできるんですよっていうところで、ちょっと私もこれを教えてもらったものです。で、今お話したのはそのアプリケーションごとにも切り替えるっていうのもできるんですけども、まあ、一方ですね、全体的にどのアプリケーションを使おうが必ず搭載している、例えば NVIDIA の GeForce RTX 3050Ti を使いますだとかですね、強制的に割り振ることができます。なかなかここら辺の切り替えってね、マイクロソフトの裁量で切り替えていることもありますし、そういうふうにしてね、工夫されて切り替えています。あとね、昨日、サーフスラップトップスタジオのお話聞かせてもらったときに、GPU をどっちが使ってるかっていうのを、見える機能もあるみたいです。これ実際タスクマネージャーを開いていただくとですね、GPU エンジンって項目があるんですね。GPU01 っていうふうにね、番号が振られてて、例えばサーフスラップトップスタジオの場合は、GPU0 と GPU1 っていうのが表示されるんですね。この場合 GPU0 っていうのは内蔵グラフィックスで、 GPU1 って言ってるのが GeForce RTX 3050Ti っていうふうになってまして、そのそれぞれのアプリケーションがどっちの GPU を使ってるかっていうことが表示されるようになってます。で、この GPU エンジンの項目には、例えば GPU0 だったらその中の 3D の機能を使ってますとか、あとは GPU のコピーの機能を使ってますとかね、そういうのが表示されるようになっています。まあ、サーフスラップトップスタジオとかラサーフスラブックとかですね、GPU を複数積んでいるものについては、このタスクマネージャーの GPU エンジンのところを見ると、どっちのものが表示使っているかっていうのがね、表示されるようになっています。で、これ見ると、 ちょっと残念って話をしてたのが、実はですね、出力を使ってるのはどっちか一つだと思うんですけど、サーフェスラップトップスタジオでいうと両方の GPU で使ってるみたいなんですね。で、あくまでも基本的にはディスクリートの、まあ、RTX3050 を使ってるんですけども、通常の Windows のウィンドウ表示については内蔵 GPU ですね、インテルのアイリスプロセッサー XE ですねを使ってるとかね、そんな風なことが中身に見れるっていう、まあどうせなら全部 GeForce ね RTX3050 使ってほしいって話をしてたんですけども、そんな形でどっちの GPU 使ってるっていうのがね、タスクマネージャーで見ることができます。私の今見るとGPU1 個しかないはずなんで出ないはずだって言ったんですけどね、なんか今 GPU0 で 3D 機能使ってますって、これディスコードの機能ですかね、表示だけはされるみたいですね。まあもうそんなところがあるんで、Windows 11 のこの GPU の切り替え回り、あとどっちを使ってるかっていう切り替え回りです、見る機能ですね、結構追っていくとこんな風なものが見れてきますという話をさせていただきました。それともう一つの話が、マイクロソフトネタではないんですけども、NAS ですね、ネットワークアタッチドストレージ。まあ、NAS っていうと、まあ、私はシノロジーを使ってるんですけども、一方、QNAP を使ってる方もね、結構おられると思います。で、これでですね、この QNAP、なんとですね、QITS クラウドっていうものがあって、普通NAS って買ってくると、ハードウェアを買ってきて、その中に、ね、NAS のハード側を買ってきて、その中にハードディスクを入れて運用するっていうことができるんですけども、なんとですね、この NAS の機能そのものをソフトウェアで実現してしまおうと。もともとソフトウェアで動いてるんで、ね、Linux ベースかなんかで動いてるんで当たり前なんですけど、専用のハードを用意しないで、例えば Windows で動かしている仮想マシンの中だとか、Azure で動かしている Windows の仮想マシンの中で QNAP の NAS の機能をそのまま動かしてしまうというものです。で、基本的にですね、これソフトウェアといってもアプリケーションベースじゃなくてですね、仮想マシンでの提供になるんですね。だからまあ QNAP 自体は Linux で動いていて、この Linux で動いている仮想マシンのイメージ自体を提供するというふうになっています。ですからこれを受け取ったら、これを使って例えば本当に Windows 10だとか Windows 11のクライアントハイパー V で、クライアントハイパー V とかのまあ仮想マシン、Windows サーバーでもいいですし、あと Azure のね、仮想マシン機能を使っても、NAS を構築できるってことができます。で、ということで例えば QNAP NAS 使ってみたいんだけどどんな感じかなという方とか、あとはWindows サーバーだとか、まあ、メインのデスクトップパソコンでハードディスクたくさん乗っけてる Windows マシンがあるよっていう方、これをサーバーにしたいって方もおられると思いますけども、そういった方に専用のハードを買わなくても、QNAP からこの QITS クラウドというのをダウンロードして使えば NAS の機能が実現できるということになります。で、最初に言っておくと、これもちろん有用なんですね。お値段がですね、グレードによって分かれてまして、まあ、例えば1コア CPU で1ヶ月使うのに4ドル99セント。まあ、5ドルですね。だからまあ500、600円ぐらいかな。あと2コアのマシンを使う場合は1ヶ月で9ドル99セントということで、まあ、4コア、6コアということでね、まあ、グレードが上がるに従って値段も上がってきます。ただまあ個人で使う場合は、例えばこれ今 QNAP のウェブサイトを見に行くと、そこら辺のねコースとリコメンデッド4ってことでね、どういった方に使っていただけますよってことが書いてあるんですが、例えば1人から5人のぐらいの NAS のユーザーで最大生息数が10個の場合は、もう1コアタイプの一番安いですね、4ドル99セントの QNAP の仮想マシンだけでいいと。例えばあとはもっと多いですね、6人から10人ぐらいが使って接続数が20ぐらいまで使うという場合は、まあ、通行タイプ、まあ、9ドル99セントとか、まあ、1000円ちょっとですねを、まあ、月々支払えば、これが使えるということになります。そういうね、 サブスクリプション方式になっています。一番高いのが、24コア、99ドルだから、まあ、1万円ちょっとですかね、1万1000円ぐらいですかね、1ヶ月。で、これ500人ぐらいのユーザーと、あと最大接続数が1000超える場合、まあ、これ500人以上ですね、500人以上で1000以上の接続がある場合は、まあ、1万円ぐらい月々払うと、まあ、NAS がソフトウェアで構築できてしまうということになります。ファイル共有だけだったら、いや別に Windows のサーバー使えばいいだけじゃないかとか、あと、まあ、Windows 10のね、マシン、Windows 10、Windows 11のマシンを母管にして使ってしまってもいいかなと思うんですけども、これ QNAP の面白いところはね、アプリケーションがいろいろあるんですよね。これシノロジーも同じくらいあるんですけども、まあ、QNAP 自体ですね、まあ、サーバー機能だとか、あとバックアップ機能だとかですね、まあ、そういった機能がいろいろあるんですね。前、シノロジーの NAS で前お話したものがあったんです。例えば、レジリオシンクっていうね、P2P の同期させるソフトだとか、あとは、まあ、パソコンそのものをバックアップしたりとかですね。まあ、そういったいろんな機能がたくさんあります。もちろん写真管理のアプリケーションとかいろいろあるんですけども、そういったものが使えるんですね。まあ、だから、QNAP の NAS の機能に加えて、その QNAP のアプリケーションをサーバーとして使ってみたいって方は、この、まずね、本体買ってもいいんですけども、本体買うに試したいって方と、あとは既存の Windows の仮想環境のマシンを使ってやりたいって方は、QNAP のね、この仮想マシン機能、QTS クラウドのを使ってみるといいかなと思ってます。で、使い方なんですけども、実際やり方はですね、これまた、昨日、さっきお話したお友達のためさんの、ブログなんですけども、QTS クラウド環境をハイパーウェイで使って作るというね、記事がありまして、でこれ見させていただくと、まあ、Windows 10でも Windows 11でもですね、クライアントハイパーウェイっていうのは仮想マシンの機能があります。で、そこのハイパーウェイ機能に、このダウンロードしてきた仮想マシンのイメージそのものを、まあ、インポートするってことで、ちょっと割り当てるだけでですね、すぐ使うことができますので、まあ、その時に実際その IP アドレスの設定とかね、いろいろあるんですけども、まあ、そういったね、手順を詳しく書いていただいているブログの記事がありますので、まあ、それ通りやっていくと、簡単に QNAP の NAS をですね、使うことができるということになります。だから私もちょっとね、まあ、基本的に私、シノロジーの NAS があるんで、メインで使うことないんですけども、ちょっとお試しででもね、まあ、600円ぐらいなんで、ダウンロードしてね、Windows 11の Hyper-V 仮想マシンの環境にもちょっと入れて使ってみたいなと思っています。ちなみに、アプリケーションはですね、この App Center というところから落とすことができるんですね。だからバックアップの機能が追加で欲しいとか、まあ、レジリオシンクみたいな P2P 機能が欲しいとか、写真管理の機能が欲しいとかね、ダウンロードできるんですけども、でよく見るとですね、例えば QTS クラウドで使えるっていうそのアップセンターのアプリケーション一覧を見るとすごく少ないんですね。やっぱり NAS 本体だとサポートしてるアプリケーションもあるんだけども、 QTS クラウドで使おうとすると結構アプリケーションの数がね、使うのが減ってしまうんですね。ただですね、実際のこのアップセンター以外のところから直接ダウンロードすることができるんですけども、まあ、パッケージとしてファイルとしてですね、それを直接ダウンロードしてきてインストールしてみると結構インストールできて動いてしまうっていうものもありますんで、QNAP の機能ほぼ使えるんじゃないかなと思っています。っていう話をね、昨日の夜玉井さんと一緒に画面操作共有しながら Teams でやってたんですけどね、まあそんなことができますんで、ちょっと NAS の機能どんな感じかなっていうのをね、試してみたいだから、特に QNAP というね、まあ、シノロジーと並ぶ有名メーカーですので、使ってみたいって方ですね、まあちょっとお試しで600円払って使ってみるといいかなと思っています。まあそういったところでね、QNAP の仮想マシンが提供されているという話をさせていただきました。はい、第631回は Windows 11 Inside Preview のリリースプレビューチャンネル、ビルド 22000.706 で、Windows の壁紙に Windows Spotlight が使えるようになったという話 と Windows 11でアプリケーションごとに GPU の切り替えができる、あとアプリケーションごとにどの GPU を使っているかということが見れるというお話と、 QNAP が仮想マシンで提供されているというお話をさせていただきました。まあ いろいろねネタあるなってところで話をさせてもらったんですけど、うん、この QNAP はねちょっとこの後やってみようかなと思ってます。あとね、うんと、もうあとは、まあ、前々から話してたね Windows 365、これのちょっとお話を突っ込んでしてみたいなというところで今準備中ですので、まあ近々ねお話できると思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでね、まあ今回 YouTube と Podcast の配信、どんな感じかなというところなんですけど、どうでしょうね、Podcast 側の方、基本的にはね画面表示しながらやってるんでなんか分かりづらいなって方はですね、YouTube の方にも木沢 Vlog という形でアップしてますので、そっちも合わせて見ていただくといいかなと思うんですけど、まあ、できるだけポッドキャストを聞いている方は画面見なくてもイメージできるようには喋ったつもりなんですけど、まあ、毎度のことながらですね、なかなかこれ難しくてですね、まあちょっとそこら辺はね、ちょっといろいろ改善しながら考えてやっていきたいなと思っています。今こう喋りながらね、やっぱり YouTube で喋りながらっていうと、ちょっとやっぱりどっちつかず的なところも出ちゃうんでね、まあまあ、やり方は今後考えていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。